DJ 黄金虫、樹液の泉。皆様こんにちは、こんばんは。初めての方は初めまして、お葬式の方はご愁傷様でした。お悔やみ申し上げます。この番組はなぜか聞きたくなるをテーマに雑学アハ体験を提供する番組です。ラジオ初心者の黄金虫がリスナーにとっての樹液のような存在を目指します。皆様はちゃんと最近いいこと嫌なことありました？俺は嫌なことがありましてですね、先日コンビニ行ったんですけど、その時にですね、トイレの便座が上がってたんですよ。要は男性がその座ってする用の大便器の便座を上げて、おしっこした後そのまま出て行っちゃったみたいなことだと思うんですけど、それすごく嫌じゃないですか？俺すんごく嫌で、そういうことする人信じらんないと思うんですけど、だいたい男性の7割ぐらいそうなんじゃないかなって最近思います。もう行く先々で便座上がってますから。なんだったらね、清掃員の人が清掃した直後も便座上がってますからね。それは多分その清掃員が悪いんですけど、そんな感じで皆様ちゃんと嫌なことがあったらね、こういう風に独り言で発散していきましょう。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ 黄金虫、樹液の泉、今回も張り切ってまいりましょう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
頭の体操。このコーナーでは頭の体操の問題を考えるのが大好きな黄金虫が皆様に意地悪な問題を出していきます。解けなかったら今後一生鬱蒼な気持ちで過ごすと考えてください。命がけで解いてくださいね。ということで今日の問題です。論理パズルの問題ですね。聞いてみてください。4人の男が100メートル走で勝負しました。ちなみにその4人の男は便宜上 ABCD になってます。で、この4人の男はそれぞれ嘘は全く言いません。本当のことしか言いません。で、その4人の男の順位を当ててほしいっていう問題なんですが、とりあえずそれぞれ聞いていきましょう。まず A さん。
僕は D に勝ちました。
はい。で、続いて B さん。
僕は A だけに負けたんだ。
C さん。
僕は B と D には負けてないよ。
で、D さん。
僕は最下位だから約束通り死の
って言ってます。で、その4人の順位を並べてください。ただそれだけの問題です。ちょっとキャラ入っちゃったんで普通にもう一回整理のために読んでいきますよ。A さんはまず、僕は D に勝ちました。B さん。僕は A だけに負けました。 C さん、僕は B と D には負けてないです。 D さん、僕は最下位だから約束通り死のうと言ってます。この問題の答えはこの番組の最後に発表します。では皆さん、頭をひねってぜひ考えてみてください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどをゆりねの作った歌に乗せ、まったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか、 心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネル
樹液学園ポジティブ。はい、皆さん改めまして小金虫です。このポジティブのコーナーでは、樹液学園ってポジティブっていう部活とネガティブっていう部活があって、 それぞれこうインターハイに進むほど強いんですけど、そのポジティブの方の部活内容を話していこうかなと。要するに、いいことを話そうということですね。皆様も最近こんないいことがあったって話して、皆さんで共有していただくことによって、なんかいいことあるんじゃない。で、そのポジティブの内容なんですけど、今日こんな感じだよって言うんで、俺が適当に何か喋っていきます。で、最近いいことを一つありまして、一つしかなかったんですけど、なんていうか、知り合い、ちょっと人には言えないような、ちょっとブローカーつながりの知り合いからこのラジオを聞いて、で、滑舌が良くて聞きやすいねって言ってくれたんですよ。多分そいつ耳がおかしいと思うんですけど、で、その滑舌が良くて聞きやすいねって言って、で、なんか意識してることがあるのっていう風に聞かれたので、皆様にね、まだまだ拙い俺ですけど、意識してることを話していこうかなと。まず滑舌は自分自身そんないいとは思っていないです。単純に声が落ち着いた声質なので、それで得してる部分があるかなと。で、そんな中で一つ意識してることといえば、結構皆さん知ってると思うんですけど、エゴエですね。エゴエ、笑顔ってあるじゃないですか。で、笑顔っていうのは顔にこやかにすることで、エゴエっていうのは要はにこやかな感じで喋ることですね。ただ怒ってる時ににこやかな顔で喋るっていうのはあんまないと思うんですけど、要はニカッと口角を上げる、ほっぺたのところを口角上げる感じで喋るってことです。で、普段こうやって意識して喋っていると滑舌がよく聞こえますね。歯切れのいい音で喋ることができます。実際今もエゴエで喋ってるんですけど、仮にこれ俺今エゴエをやめて自己紹介するとどんな感じになるかなっていうのを聞いてみてください。いきますよ。
コガネムシです。普段は趣味っていうほどの趣味はないんですけど、そうですね、暇な時は、おちんちんのシワを数えてます。よろしくお願いします。
これがエゴエをやめたバージョンですね。で、エゴエの状態で今のやつを喋ってみると、コガネムシです。趣味っていうほどの趣味はないんですけど、普段暇な時はおちんちんのシワを数えてます。よろしくお願いします。こんな感じになります。印象全然違いますよね。やばそうなのは多分後者の方だと思うんですけど、友達になりたくないタイプで言うと前者じゃないかなと。そんな感じで人に与える印象っていうのは全然違いますので、皆様も意識してエゴエをやってみるといいんじゃないかなと思います。なんかそうですね、ふざけすぎたかな。こんな感じでポジティブでは、皆様からいいことあったなとか、あとなんかこういうことをしてみるといいよみたいな手紙があったら紹介していこうと思います。で、皆様にそれを共有することによって世界が平和になったらいいねっていうコーナーです。はい、それではポジティブのコーナー聞いていただいてありがとうございます。皆様からのお手紙待ってるんで、本当に待ってるんで、もう手紙が来ないと俺おちんちんのシワ数えるぐらいしかやることないんで、本当にお願いします。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は
25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
樹液学園ネガティブ。このコーナーではリスナーさんや俺自身の身に起きたネガティブなことについて喋っていきます。ポジティブと双璧をなす樹液学園の名物部活となっております。ということで、先ほど、あ、これ撮ってるのは前回の放送と同じ5月23日か4日かにまとめて撮ってるので、その間そのネガティブのお手紙は届いてないので、坪松さんに最近ネガティブなことありましたって聞いたら、あの自粛で、そのまあ家にずっとこもりっきりだと。で、まあなんていうか、これまでと比べてその改めて家の外に出るとか何かやらなきゃっていう時にめんどくさいねっていうのが最近ネガティブだと言ってたんですね。で、まあなんかツイッターとかニュースとかの口調でもそうなんですけど、自粛疲れと、まあ家にずっといなきゃいけない、どこにも遊びに行けないで、なんか買い物行くにしてもこう自粛でマスクをして、で家族で出かけるのはもう買い物だろうと NG で、公園にいると白い目で見られてみたいな内容の、なんか自粛疲れみたいなことを言ってるんですけど、俺いつもそんなんですけど、俺いつも家でゲームやってるし、休日とか朝からお酒飲んでる時だってあるし、本だって読んでるし、だいたいネットフリックスに入り浸ってるし、なんかその自粛疲れっていかにも俺がおかしいみたいなことを言うのやめてもらえます、本当に。こんな感じでネガティブでは、あの、なんていうか、納得いかないこととかネガティブに感じていることとかをぶちまけていただいて、で皆様で鬱蒼な気持ちになってね、日本をより陰気な方向に変えていけたらいいなと思っております。それでは皆様からのお便りをお待ちしております。もう怒りが収まんないんで、この後坪松さんには説教です。それではここで一曲聴いていただきましょう。パーペチュアルでフェイク。
チャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。
あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのエアーです。番組の途中ですが、ここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーはマナミにインディーズミュージシャンアーティストの中からリスナーの皆様に向けて、ミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、セイ。
こんにちは、初めまして、セイです。おととしぐらいから町田を中心にライブ活動をしています。コロナの影響で自粛生活になり、その家にいる時間でずっと作りたいと思っていたミュージックビデオを作りました。一曲ですが、サリオという楽曲を YouTube で公開しているので、 SEY サリオと検索してチェックしていただけるとありがたいです。また概要欄にツイッターの URL があり、そっちでライブの情報など載せているので、そっちもぜひチェックお願いします。セイでした。
お送りしています MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。お送りしているのはセイ、サルヨ。ここでお送りしていますセイについて簡単にご紹介したいと思います。セイ、23歳、シンガーソングライター、作詞作曲 編曲およびミュージックビデオの制作など全て一人で手掛けるマルチクリエイターということでいただいております。アーティスト名が SEY セイと読みます。ぜひこの曲を聴いて気になった方は SEY セイで検索してチェックしてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープッシュアーティストのページにもセイのプロフィールおよびツイッター、YouTube など載せてございますので、ぜひそちらからもチェックをお願いします。以上お送りしたのはセイ、サルヨでした。以上 MZC パワープッシュアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティエアでした。それではまた。
ミュージックゼロチャンネル。
ゲーム。このコーナーでは4歳の時にセガサターンでゲームデビューした小金虫がゲーム生活25年の中で特に印象深かったゲームについて喋ります。今回ご紹介するゲームはなんとですね、カードゲームです。花火です。よろしくお願いします。この花火というゲームについてなんですけど、多分俺が今まで紹介してきたゲームの中でも一番マイナーなんじゃないかなと。というか畑違いますからね。カードゲームですから。まあカードゲームって言ったりボードゲームって言ったり人によりけりだとは思うんですけど、まずこのゲームは対象年齢的には相当高いんじゃないかなと思います。頭をかなり使いますね。頭というか記憶力といいますか。まずどんなゲームかって知らない人が多いと思うので一生懸命説明するんですけど、ちょっと言葉だけでその説明がわかるかどうかはちょっと難しいとこなんで、特に俺の喋り方拙いんで、もしわかんなかった人は調べてください、自分で。で、花火について説明していきますね。まず花火はですね、七並べあるじゃないですか、トランプの七並べみたいに場に花火の図柄のカードを並べていくっていうゲームです。で、色が4色ありまして、まあ花火のカードセットによって入ってる色は違うんですけど、大まかに赤、青、黄色、緑の4色の花火があります。で、その4色の花火にそれぞれ1から5までの数字が書いてあります。で、プレイヤーの人たちは対戦をするわけじゃなくて、場に緑から、その4色の花火を1から5まで全部出せたらみんなの勝ちです。ただ、失敗する可能性が非常に高いです。で、まずルールなんですけど、トランプみたいな花火が書いてある、カード、山札からですね、それぞれのプレイヤーは4枚自分の手札を取ります。で、この4枚の中から、1から順にですね、出していくんですが、ここで一つですね、もう最大の特徴とも言っていい、部分なんですが、まずこのカードゲームは自分の手札を見ることができません。自分の前に構えたカードは他のプレイヤーに見せるように持ってください。で、その状態でこのカード出しますっていう風にやっていくんですけど、仮に赤の1が出てない時に赤の2を出しますってやっちゃうと、それは失敗っていうことになります。で、失敗は3回でゲームオーバーです。みんなの合計でその失敗3回しちゃうともうゲームオーバーです。もう家族とは一生会えないですし、妹はあんなことになっちゃいます。で、それを防ぐためにできることっていうのが、自分の手番に他の人の手札を教えることができます。他の人を1人指名して、このカードは緑ですとか、このカードは1ですとか、数字か色のどっちかを教えてあげることができます。で、ただそのヒントをぐるぐるぐるぐる延々出し合ってたら、それで簡単に終わっちゃいますので、そういうわけにもいきません。ヒントは合計で8回までしか出せません。なので序盤が一番ヒントやっぱり使うんですけど、このこいつは多分自分の手札のあれが緑
ってことは把握してて消去法的に2って分かってるはずなんだよな。だから俺はこっちの人にヒントを出すみたいな、あの他の人がどう思ってるかっていう人の心を探るゲームになってます。で、このゲームの憎いところはですね、あのヒントを出すときに、例えば俺の手札が右から順に赤の1、青の1、緑の2、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンだったときに、あの他の人がヒントを出すときに、あのこのカードは1ですっていうときに、俺の手札には赤の1と青の1があるんで、その両方を言わなきゃいけないんですよ。だから俺としてみたら、この右から2番目、右から1番目2番目は1ってことはわかるけど、色はわからないってなってる時に、他の人がこのカードは青ですって教えてくれると、あ、でも青ですっていう時には多分ブルーアイズホワイトドラゴンも青ですってことになっちゃうな。だからそうなった時に、やっとこのカード1なんだ、あの青の1なんだな、赤の1なんだなっていうのはわかるようになってます。で、ただその例えばすでに場に赤の1がある状態で赤の1を出そうとすると、それはそれで失敗っていうことになって、ミスってことになっちゃうので、色の特定とその数字の特定、特に若い数字の特定っていうのはマストなんですけど、それがなんていうか、人によってレベルが全然違うんですよ。例えば俺から見て、坪松さんの手札に緑の2は、緑の2があって、で俺の手札に緑のカードがあることは教えてもらっている。で、場にすでに緑の2のカードは全部見えてるわけだから、この俺の手札にある緑のカードは少なくとも2ではないみたいなこととかを読んでいくんですけど、要は他の人からしてみたら、俺がそこまでの考えに至ってるかどうかがわからないんですよ。こいつがなんか適当に2だと思って、この緑の、あの本当は緑の5なのに緑あの出しますとか言って出しちゃうんじゃないかな、なんていう疑心暗鬼になって、俺に不要なヒントを与えてきたりするんですね。このカードは4ですっていう、いや知ってっけどみたいな何ヒント無駄にしてんのみたいな感じの友情が壊れてくゲームですね。なんかそんな感じのゲームなんですけど、まあやってみると非常に難易度高く感じると思います。で、このカードの一つね、地雷というべきか、その1っていう書かれたカード、2って書かれたカード、3、4、5って書かれたカードは、まあ、それぞれ複数枚あるんですけど、5に関してはそれぞれの色に1枚ずつしかないんですよ。だからこのカード出しますって言って5で失敗されると、そこでゲームオーバーになります。もう絶対完成しないんで。なのでこのカードは5ですっていうのは序盤に教えとかなきゃいけないんですけど、出してほしいのは当然1なんですよ、最初は。なのでそこら辺が難しいですね。こいつの手札全部5だから出しますって言われちゃうと終わりだけど、隣のやつの1を教えなきゃいけないしみたいな、あとなんでかよくわかんないけどこいつブルーアイズ持ってるしみたいなやつとかを全部教えていかなきゃいけない。その取捨選択でこいつはどこまで想像できてるのかなとか、人の気持ちを考える、で人の気持ちを考えてるうちに自分だったらどうするかみたいな、なんかちょっと哲学的な領域に入ってきて、最終的には殴り合いに発展して、家族には二度と会えず、妹はあんなことになり、嵐に仕上がればもう二度と見れない、嵐は解散してしまう。あの嵐解散するのって、俺がある時この花火に失敗してしまったからだったんです。今だから言いますけど、はい。ということで、この花火なんですけど、一応なんか日本語版っていうのも出てるんですけど、花火の絵が書いてあって数字が書いてあるだけなんで、日本語版を買う必要はないですね。海外版、ドイツ語版とか、説明書が全部ドイツ語なんですけど、そういうバージョンであれば結構安く手に入りますので、ご興味ある方はね、ぜひプレイしてみてください。家族でプレイするとかなり盛り上がると思います。まあ、もう取り返しのつかないぐらい陰湿なムードに、陰険なムードになってしまうことも考えられますけど、まあ、ぜひね、頭を使ったカードゲームやりたいっていう方は、この花火おすすめですので、プレイしてみてください。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。DJ テリーです。
DJ テリーのこの時この時間この瞬間。この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、大島豆腐店、お前にはいいね押さない。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、大島豆腐店、お前にはいいね押さない。
ミュージックゼロチャンネル、
皆様、それではこの樹液の泉でしたっけ、その樹液の泉第6回いかがでしたでしょうか。毎回この樹液の泉だったっけみたいなことを言ってると思うんですけど、これ振りじゃないんですよ。本当にド忘れしてます。話したいことがあるとね、俺ちょっとあれなんで、ちょっと頭があれな人なんで、すぐこうなんか第一タスクがこう更新されてっちゃうっていうか、なんかそんな感じでいつも忘れちゃうんですよね。で問題が出てたと思います、確か。ということで問題の答えの発表をします。問題がこれですね。まず問題文もう一回振り返っていきます。4人の男が 100m 走で勝負しました。その勝負の結果を順番に並べてくださいっていう問題です。で、 A さん、僕は D に勝った。 B さん、僕は A だけに負けた。 C さん、僕は B と D には負けてない。 D さん、僕は最下位だから約束通り死のう。もう D さんさっき自殺しました。で、この問題の答え普通に並べていくと A がトップなのはわかると思います。ただで D が最下位なのも当たり前じゃないですか。まあ最下位だから死のうと言ってるんで。ただ問題は B と C なんですよ。 B は A だけに負けてるはずなのに、 C は B と D に負けてないんですよ。つまりどういうことかって言いますと、 A が1位、B と C が同率2位、D が最下位。そう、 100m 走なので先入観で同率ってあんまないかと思っちゃうんですけど、実はそういう問題だったんです。まあ意外と整理して考えてみるとすぐ答え分かったかもしれないんですけど、まあモヤモヤっとした人はもう今後一生その気持ちで過ごしてください。で、先ほどですね、坪松さんに説教しますって言ってネガティブ終わったと思うんですけど、あの後説教したらぶん殴られて問答無用で奥歯がちょっと欠けてて今喋りづらいんですよ。なのでちょっと聞きづらかったら申し訳ないんですけど、これ坪松さんが完全台本でこれを言えって言ったのに殴ってきたんですよ。どう思います、これ。完全な濃厚接触ですよ、もうそこみたいな。ではですね、嘘なんで、エンディングのなんかコメントみたいなやつを読み上げます。今回わらばんしに書いてあります。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。で、ここまで言ってもうこの番組終わりじゃんみたいな感じになってるんですけど、冒頭部分で言ってたトイレの便座の話に戻ります。ここからトイレの便座についてなんですけど、まあ男性でね、俺も男性なんですけど、一応チンコついてるんで男性だと思う、多分ね、多分男性なんですけど、そのトイレの便座上げたまま出ていっちゃう人ってなんかいるんですよ。で、まあ男一人暮らしで他に誰もトイレ使うことがなくてとかだったらわかるんですけど、なんかね、俺昔その母親からそのトイレの便座を上げて出ていくような男はもう一生人に愛されることがないみたいな教育をされまして、激しい折檻を受けた経験とかありますので、そのうちにね、なんかね、その辛い経験がその半ば虐待に近い折檻を受けた経験があるからとかじゃなくて、なんか生理的に無理っていう感じですかね。なので、今そのこの番組聞きながら、あ、俺みたいなドキッとしてる人がいたら、これから悔い改めた方がいいです。もしかしたらですよ、女性って溜め込むじゃないですか。だから男女で一緒に同棲してる人とか、そういうの積もり積もって、男子からするとね、突然女性が切れてきたなんていう風に思うんですけど、本当にそういう細かい積み重ねで相手は切れてますから、トイレの便座1個で命が防げるんだったらいいでしょ。なので急に後ろから刺されたりすることもあると思うので、皆さん本当にトイレの便座だけは気をつけてください。何の番組なんだこれは。ということで、トイレの便座の泉でした。この番組はインリアリティ言い直します。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。